1,2,3。
しなくてもいいけどあると嬉しい、小鉢に入ったお惣
菜。夫ナッチと
妻もちこと
時々あん、
お昼ご飯のおしゃべりを、ひとりご飯のお供にどうぞ、聞くお惣菜。
いただきまーす。野菜炒めでございます。
野菜炒めと、わかめスープと、
うん、
朝の残りのおにぎり、トレートご飯。うん、えのきが入ったスープっておいしい。
うん、って出汁出るよね。
うん。今日これ何も魚ってか、
うん、
今日出汁入れてないでこれ何も。
うんうんうん。
わかめとえのきが入っているだけで、
うん、
美味しいね。
うん。料理のレシピにさ、
うん、
よく材料として出汁汁って書いてあるじゃん。
うん、あるね。
あれが納得いかないんですよ。
ああ、わかるわかる。前提としてね。
うん。
だし汁を前提にするなと。
そう。うん、まず何のだしなのかもわかんないし。
あ、そういう視点で、
なるほどね、そう、そこもだし、だし汁というものがね、そう、潜在すると思うなよと。ねえんだよ、こっちには、だし汁は。って。
そうだよね。
うん。
あるよね。
だから出汁を取るところから工程に含めて、
うん、
例えば材料に鰹節とか椎茸とか昆布とかさ、
うん、
書いてくれればまだわかるんですけど、出汁汁もうそれ出来上がったものがこちらですのレベルだからね、こっちからしたら、
うん、そうするとさ長くなるじゃん、めんどくさい料理になっちゃうじゃん。私はその出汁汁に込められた背景は、
うん、
こだわりたい人はてめえで取れやで、
うんうん、
別にこだわらない人は顆粒だし溶けやだと思ってる。
ああ、顆粒だし使うにしてもさ、
うん、
どのぐらいの濃度なのとかさ、何のだしなのとかもう全然わかんないじゃんあれ。
うん、なんかねさっきからこう言ったらなっち様こう返すんだろうなっていうのが全部想像できて何も言えなくなってたけど。
ナッチ GPT が。
ナッチ GPT が。
先に返事してる。
先に返事してるから。うん、でもさ、だし、なんか、白だしとかをさ、
うんうん、
瓶に入ってる白だしって売ってるのを、うん、私は使う文化で育たなかったんだけど、
うん、
それを使ってた？一人暮らしの時。
使ってた。
あ、そうなんだ。うん、なんかそういうのがあれば、それを水で薄めればいいのでは？
すごい。
え？違うの？あ、いや私使ったことないから。
あのね。
どういうもの
なのか。いやいやいや、目から鱗ですよ。
え？そうなの？だって出汁ってめっちゃ書いてあるじゃん。
うん。あの、出汁汁って書かれるとね。
うん。
何かから煮出さなければならないみたいな。そういうイメージを持ってた。
そうなんだ。
白だし薄めたものを出汁汁として使ってよいという発想がなぜかなかったね。
あ、白だしって読むんだ、あれ。
うん、多分。
そういう味のものではないの？あ、で、見たこともないで言ってる。
出汁って。そういう味のものなんだと思う。
え、そうだよね。うん、多分ね、出汁って書いてあるもんね。うん、
そうそうそう。出汁の味。
食べたことあるんですよね、
あるある。あの、お吸い物に入れてたよ。
あ、じゃあ、出汁の機能を果たしてる。
うん。
現役。
なるほどね。そういうことか。じゃあ、白だしって書いといてくれよ。
だから、そしたらそれにしか対応できないじゃん。だし汁って書いてあったらさ、
うん、
それぞれの解釈でいいじゃん。
うん。だから、あれね。料理リテラシーがある人にとっては、レゴの基本ブロックみたいなもんだ。 僕らにとってはあれお城だからカスタムパーツでしか作れないやつだからあれ。
まあ言わんとおっしゃることは分かるんだけどでもさ、ズボラ勢として言わせてみれば、もうなんだろう、委ねられているから、なんかそこはズボラ勢なりに解釈すれば、これ私は別に下流だし買わないし、でもなんかこう丁寧に水から昆布を煮て沸騰する直前に取り出してとかもしないから、だし汁って書いてあったらもう鰹節と一緒に煮ようみたいな、そういうもう一緒にだしと一緒に煮るみたいな発想になることが多いから、なんかもう解釈をこちらに委ねてくれることが楽だなって思うけどね。なんか、だって手順としてレシピの中に、まず水に昆布をつけて2時間待ちますって書かれたらもう作らないもん、その料理。今食べたいんだよってなるも
ん。いや、でも、それと同じ種類の、もうこのレシピ見ないっていう感覚を、だし汁っていう材料の1項目としてだし汁って書いてあると俺は思う。
そういう気持ちが分かる人は書いてあるよね、クックパッドとかのレシピでもさ、かっこ顆粒だしを溶いたものでも自分で取ったものでも OK ですみたいにさ、
そう
っていう人たちはきっと周りにそういうことを言う人がいたんだな。
そうかもねまあそれか自身がそういう経験があるかね。
でも確かにレシピのサイトとかを想像したら、私もだし汁って書いてあったら、なんかそのレシピじゃないものがあったらそっちを使うかも。
ああ、やっぱちょっとんって思うんだ。
んとは思わないけど、いやだし汁じゃなくていいレシピあるやろって思う。なんか結構肉じゃがとかもさ、だしを使うレシピと、だし使わないレシピと、水すらあんまり使わないレシピといろいろあるじゃん、だから探せば他にそれで必要十分なレシピあるやろって思う。どうにもならない場合は、一緒にだしと一緒に正月だけだな、私がちゃんとゼロから、丁寧な出汁を取るの。お正月だけなんかこう一年の財を
財
一年の財をこう清めるために丁寧に出汁を取らない一年間をリセットする
一応確認するけど、財は財産の財じゃなくって罪ですか。一年の罪、何罪、ズボラ剤。
ズボラ剤。
ないよ。
だしをさ、煮出しただしのだし殻とともに食べない。っていう。
はい。まあ普段はね、昆布とか鰹節とかそのまま食べるからね。
そう。
いいけどね。
お味噌汁に煮干し入っててもカルシウム取れるやろぐらいにしか考えてないからさ。
取れるしね。
そう、取れるしね。そうね、その余白があるとか、カスタマイズのなんか余地があるようなものって、あんまりそこに馴染んでない人からすると、なんかもうそこで心折れるみたいな、どの分野でもあるとは思うわ。何その単語の込められた意図は何みたいなのって分かんないよね。分野だったら私もそう思うわ。
初心者向けチュートリアルを怠っているコミュニティみたいなことね。
コミュニティに限らず、説明書とかでもさ、
ああそうね、
大体そのプロっていうかその道の人が読む説明書とかを全然知らない人が見たら、その前提として使われている単語がわからないみたいなのってあるあるだと思う。
いただきまーす。アゲイン。
かぶった。
デザートですね。
イエーイ。
はい。今日のデザートは？
美味しい。
味はまだ聞いてね。
すいません。
グラノーラ。今日のグラノーラは、皆さんおなじみの。
おなじみの。
コクグラリッチでございます。軽音でライブをしてきたんですよ。
そうですよね。うん、ライブをね。
そう。ライブをね。
ライブをね。
福岡県直方市でやってきたんですけど。
もしこもワンちゃんと行ってきました。
そう。ね。
行きましたよ。
遠いとこね。
連れてってもらったから。
車で一緒に行ったけど、うん。うん。で、そのバンドのメンバーに、このコクグラを作っている舞子さんが入ってるんですけど、またいただいちゃいまして。
いただいちゃいましたね。
はい、ありがとうございます。
美味しい美味しいグラノーラ、はい、コクグラ。
はい。うち食品スポンサーなんで、お惣菜さんの食品スポンサーなんでっつって。ありがとうございます。
おかしいおかしい。
相変わらず美味しい。
美味しいですね。今ヨーグルトに入れて食べたけど、ちょっと牛乳でちょっと今度おかわりグラノーラ。
あとを引く美味しさ。
うん。
毎回同じこと言ってる気がするけど、甘さが上品というか。
そう、私もね、今ね、味の解説をした方がいいのかなと思いながら、いつも同じこと言ってるからどうしようって思ってた。
まあでも、このエピソードが初めて、コクグラ初めて聞くっていう人もいらっしゃると思うんで。
うんうん、
自分で言っててあれだけど、コクグラを聞くってなんだよ。
お惣菜をさ、うん、聞いてる、聞くコンセプトだから、食べ物は大体聞けると思ってるんじゃない。深いところで。
うん。パラレルワールド感がある。全然関係ない話をちょっとしたいんですけど。
どうぞ。
この間、ネットで見かけたゲーム、うん、ゲームの動画で、寿司がテーマのゲームがあったんですけど、
うん、
アクションゲーム。
食べる寿司だよね。
そうそうそう。
うん、
寿司ってさ、食べるじゃん。
うん、
でも、別の宇宙に、パラレルワールドに、寿司がスポーツである世界とか、
うん、
寿司が技術である世界とか、寿司が宗教である世界とか、
うん、
なんかいろんな宇宙を行き来して、寿司を救うっていうゲームがあったんですけど、ちょっとタイトルも何も覚えてないから紹介できないんだけど。
なんでその話を今しようと思ったの？
グラノーラを聞くっていうのがさ、パラレルワールドみたいっていう話から思い出したい。
なるほどね。
食べ物は耳で聞くもんだろうがみたいに言われる世界。
ああ、そういう感じなんだ、寿司が。
そこで僕らが迷い込むと、
うん、
食べ物聞くってなんだよ、食べ物は食えよって思うんだけど、向こうからしたら、食べ物だ、食べるのみたいな。
ああ、はいはい。
聞けよっていう。聞くことしかできないじゃんみたいなね。そういう。
はい。やっぱその臨場感のあるゲームシーンを見てないと、
うんうん、
面白さの2割くらいしか伝わってこない、う
ん、いやこれね、この配信までにリンク探して概要欄に載っけとくのでぜひ皆さん動画見てください
だそうです、
はい、でまあそんなグラノーラが聞けるお惣菜なんですけど
はい、そうだよ、コクグラの説明をしようとしてたんじゃない
ですか。はいはいはい、はい、甘さが上品。上品っつうかさ、なんて言うんだろうね、これ。
素朴な、体に優しい甘さ。
うん。うん、でもね、体に優しいはだいぶ、ストライクな表現だね。
美味しい。
うん。
何回も、そうなんか繰り返しになっちゃうけど、初めて聞く人のために。
うん。うん、
この、なんだっけ、この黒大豆の黒田丸、
うん、
っていうのが、名産、
うん、
なんだよね、確かね。
そうそう
そう。黒大豆とか、あとはオーツ麦、
うん、
メープルシロップ、くるみ、アーモンド、スタキと、きな粉、 きなこも黒だまるから作られたものらしい。ひまわりの種、かぼちゃの種、グラハム粉、ゲラントの塩、あと太白ごま油というように、
うん、
あれだよね、いわゆる添加物が一切入ってなくて、
こだわりを感じるよね。
丁寧に作られた、だなーって、そう、毎回同じ、私の語彙力の少なさを、露呈してあれですけど、本当に一番最初に言ったことから全然ブレてなくって、うん、その、なんだっけ、オーガニックってなんか味薄いみたいな、
はいはいはいはい、
ちょっと物足りないみたいなものが、結構世の中にある、あるあるだと思うんだけど、うん、体に優しいのにめっちゃ美味しいっていうところが、最たる感動ポイントですよ、私としては
。魔法だよね。
魔法、現実。
グラノーラは魔法じゃない。
魔法じゃない。
はい。
現実ですよ。
うん。
企業努力です。
うん。でね、こんな語彙力が不足してしまうぐらい何度もいただいては感想をいいって言ってるだけの番組なんですけど。
ああ、なんて番組だ。
なんですけど、そのもらってばっかなんで、
はい、
ちょっとでもなんか貢献したいなと思いまして。
ちょっとでもね。
はい。
ビビたるものだとは思いますが。
うん。ということで、考えました。
そんな考えてないよ。あ、これしよう、いいね、ぐらい。
考えてますよ、それでも。
そうだっけ。
それでも考えてるよ。コクグラプレゼント企画、
なんだ、このノリ。慣れない。
はい、この小竹町特産の、コクグラリッチを、
うん、
この聞くお惣菜のお便りフォームから、感想質問いただいた方に抽選で3名でいいかな、うん、3名にプレゼントしたいと思います。
自分たちで拍手するスタイル。まあ、単純に美味しいものは広めましょうキャンペーンですね、
う
ん、これは。
そうですね。
うん。なんか、あ、こういうグラノーラ食べたかったって多分なると思うから、
うん、
味わってほしいですね。
うん。
はい。お便りは何でもいいんですか？
うん。どうしようか。質問くださいにしましょうか。
そうだね。なんか、わかんない。二人にでもいいし、夏さんだけにでも、もしこれだけでもいいんだけど、聞いてみたいこととか、
うん、
もし、
まあ、あんちゃんにでもね。
あ、そうだね。
うんうん、
もし何かあれば、いただけると嬉しいですね。
うん、はい。いつものお便りフォームから、ちょっとプレゼントに応募しますかみたいなチェックを作っとくので。
うんうん、なるほど、なるほど、はい。
で、このエピソードの配信が、6月の26日、水曜日の予定なんで、はいはい、まあ、ちょうど1ヶ月。
うん。
やりましょうかね。7月26日締め切りにします、
うん。
はい。集まんなかったらどうしよう。自分たちで食べる。
自分たちで、
うん、
その配る予定だった3つを発注して、
うん、
知り合いに手渡しするんじゃない？
あ、なるほどね、
集まんなかった場合は。だってそれは広めようキャンペーン
をさ、ね、
何かしらで果たさないと。
じゃあ、ついでに聞こうそうだね、QR コードつけとくか。
あ、そうだね。どうしよう、このくらいで。
はい。はい、ということで、7月26日締め切りで、お便りフォームから、プレゼント企画に応募しますのチェックを入れて、で、お便り欄に、なんか僕らへの質問とか、
うん、
まあ、やってほしいこととかでもいいかな。
うん、
うん。うん。何か書いて、送ってくださいと。抽選で3名様に、コクグラ、プレゼントいたします。
抽選だから、もしちゃんと3人以上来たら、うんうん、くじ引きとかで、やりたいですね。
そうね、うん。うん。はい。
そんなに来たらね。
来たらね。
そういえばライブの話は全然してないけど、今、グラノーラの話でも付き合われたけど、
はい、うんうん、
ライブの話もちょっとしといた方がいいんじゃない？
そうね。
ライフログだから、この番組。
はいはいはい、はい。ライブログをね。
ライブログ。そうそう。
どうでした？
あ、観客として、
うん、
観客として、あ、なんかね、一番印象に残ったのは、
うん、
みんな楽しそうなのがとてもいいなって思った。
あ、はい、はいはいはい。
それが、
うん、
あの場を表しているというか。
うんうんうん。
すごい、みんな、 なんだろう、大人たちが本気で楽しんでいるのが、
うんうん、
ひしひしと伝わってきて、
うん、
いいエネルギーでしたね。
うん、みんなね、あの別に音楽を専業でやってる人たちではない中、
そうそう
ね、普通に仕事をしながら合間を縫って練習したり、
そう、集まったりとか、それを想像してさ、うん、胸が熱くなる。
なんか一緒に出てた他のバンドはさ、あの音楽のプロだったりとかして、
はいはい、
まあ演奏のクオリティは段違いなんですけど、もちろん。でもなんかその趣味でやってるっていう、
うん、
ならではのなんか空気感みたいなの多分あるよね。
ああ、
うん、
楽しもうぜ感じゃない？
そうね。コスプレしてたしね。
そうそうだね。そうコスプレそうだね。コスみんながジブリの、
うん、
それなんかいろんなキャラクターを、
うん、
あれは何？自分で選んだの？誰が何を着るみたいな
の？あ、まあ人によりあのこれやればいいんじゃないって言われた人もいれば、
はい、
自分でこれやるって決めた人もいたり。
そうだよね。なっちさんは何でしたか？
日下部達夫さんです。
誰だよ。
あのトトロ、隣のトトロのね、
うん、
サツキとメイのお父さんですね。
そうだよね。
うん、
いやでもそれをステージ上でもさ、
うん、
サツキとメイのお父さんって言ってたけどさ。
うん、
いやだから実際お父さんだからもうこれコスプレっていうか本人じゃんって思った。格好も一番なってたのが普通の、
う
ん、
そうね、
よくいる、よくある感じの人だったね。
うんうん、
そう出かけにさ、
うん、
その日のあの朝出かけるとき、まあ、別のところに出かけてから行ったんだけど、うん、から朝出るときに、私の帽子をさ、これちょっと持ってっていいって、突然言われたから、え、いいけど、そんなの被ったことないじゃんと思って、え、私のだけど、思ったけど、
うん、
トトロのお父さんになりました、
うん。
でもあの帽子めっちゃいい役割を果たしてたと、
いや、そうだよね。
思うんだけど。
あれで完成したね。
そう、控え室ではさ、
うんうん、
あの、まだ帽子を被ってなかったけど、
うんうん、
帽子被ったら一気になんかね、トトロのあの、日下部さんでしたっけ？
はい。
はい。達夫さん？
はい。
になってたね。
うん。あ、そうそう、あの、ジブリの曲をいっぱいやったんですよ。
あ、そうそう。
そう、それを言ってなかった。
コスプレだけじゃないと。
うんうんうん。
みんなが知ってるから、その選曲にしたのかな？
そうね。
うん。
うん、
いや、よかったと思う。
うん。
ね、子供たちとかも、いたから。まあ、あんちゃんも知ってる曲があって楽しかったと思うし、
うんうん。
知らなくてもみんな面白い格好してるから楽しかったと思うし。
いや、久しぶりに、あの、知らない人たちの前で演奏したわ。
ああ、なるほど。
最近ライブって言ったらもうここ数年はもうあの、いいかねパレット K4 合宿。
はいはいはい、はい。
だから、軽音部の人たちがお互い見るみたいなのだけだったからさ。う
ん、いつぶり？
いつぶりだろうか。なんか誰かの結婚式で演奏したとかあるかもしれないけど、でもそれにしたって5年以上前だよな。
うんうんうん。
うん。めっちゃ久しぶり。
どうでしたか自分としては。
なんかね、もう、もはや緊張とかはない。
うん。
し、全然、いっぱい失敗したんですけど。
あ、そうなんだ。
いっぱいした、失敗したんだけど、
うん、
なんかそんなにね、これは、いいことなのか不明なんですけど、
うん、
まあ、いっかって思ってる。
うんうんうんうん、
なんか、なんだろうね。
まあ、それこそ趣味でやってるいいところっていうことなんじゃないの？
そうかも。
うん。
うん、なんか、ここで、なんだろう、いい演奏して誰かに認められたいみたいなものも全然思ってないし。
ただ自分たちが楽しければ、まずそれで一つ達成してるもんね。
うん。
うん、あと、うん、個人的には、その私は別に軽音部のさ、経験がずっとしたことないから、
うんうん、
なんかその中に言うと当たり前の感覚なのかもしれないけど、同じメンバーの中でというか、
うん、
まあその部活の中でいろんな人が ボーカルになったりとか、
うんうん、
構成を変えながら進んでいくのが、
うんうん
うん、飽きなくていいなっていうか、すごい、あの、毎回、あの、私なんか、一つの知らないバンドとかを、例えばそういうイベントとかで聴いてて、うん、ずっと同じ人が歌ってて、
うんうん、
あの、同じ個性だと曲が変わっても結構飽きちゃうタイプだと思うんだけど、毎回、あの、毎回全然違うテイストの曲になるじゃん。
うん、
歌う人も違えば、曲調も違って、メンバーも変わって、楽器が変わる人もいたのかな、
うん、
とか。ナツさんもギターやったり、ベースやったり、ハモリやってたりとかしたと思うんだけど、うんうんうん、なんかそうやってこう、曲ごとに全然印象が変わるから、
うん、
なんか、子供とかも飽きっぽい私、人種だと思うんだけど、
うん、
別になんか、あの、もう、心からファンになるって大人の感情だからさ、子供たちと近い感情なんだと思うけど、うん、その場が、絵本もさ、毎回こう、シーンが変わるとさ、子供たち飽きないんだけど、はいはいはい、それと同じで、毎回新鮮で、あの、面白さがあって、
うんうんうん、
なんか、いいよ、ああいうイベントの中ですごくいい構成っていう風に見えてた。
ああ、なるほどね。それはなんか、こういうってなんて言ったらいいかわかんないけど、こういうイベントのために集まったバンドっていうののいいところかも。なんかいろいろできるというかさ、
うん、
みんなこれがやりたくて、例えば、ギターボーカルです、メンバー募集しますみたいなのじゃなくて、
うん、
みんなでやろうぜ、さあ何やるっていうところから始まってるから。うんうん、
いや、それがね、すごい新鮮だったし、うん、あ、こういうやり方面白いなって思いながら見ていた。
うんうんうん、確かに。
うん。
なとこですかね。
はい。
じゃあ、今日は、もちろさん、ウクレレ弾いてみますか。
なんで今日はうなちさんがじゃあ一人で歌えますかって私は言おうと思ってたの。
いや、いいっすよ、いつも通りで。ごちそうさまでした。